本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書11章24節から28節です。汚れた霊が人から出て行って水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。アーメン。よく新聞や放送で一生集めた財産を大学や社会団体に寄託する美談記事を読んだり見たりします。昨年12月26日の新聞記事にも、ある80代のおばあさんが厳しい環境の中で熱心に勉強している学生たちのために使ってほしいと、露店をして集めた8億ウォンを地方のある国立大学に寄託した内容がありました。この方の寄託は今回が初めてではありませんでした。2011年には10億3000万ウォンを寄託しました。また1993年には30年間商いと露店をしながら集めた33億ウォン相当の不動産も寄託しました。合計51億3000万ウォンも寄託しました。その大学は奨学金を寄託したおばあさんをたたえ、2012年に行政学の名誉博士学位を授与し、大学の生涯教育院の講堂の名をそのおばあさんの名前を付けました。商いと露店だけで50億ウォンを超える金額を集めることは容易なことではありません。おそらく不動産の収益のような他の収益もあったでしょうし、財産を集める並々ならぬ手腕があったことでしょう。この方のような方々が人々に褒め称えられるのは、財産を多く集めたからではなく、その財産をたくさん寄託したからです。それで人生と信仰において、空にすることは大きな美徳です。何かを集めて満たすことも重要ですが、それ以上に空にすることも重要です。社会で尊敬を受ける人は、何かを多く満たしている人ではなく、多くを空にした人である場合がはるかに多いです。私たちの体も同じです。先進国で生きる人たちが持つ病気は、過食によって脂肪のような成分が過度に体に蓄積したからである場合が多いです。私たちは食事をする前にお祈りをします。それはその食べ物が私たちの前に来るまでの過程であった人々の苦労と臨在された神様、そしてその食べ物を共に分かち合う喜びに感謝するためです。その食べ物は私たちの健康を維持させてくれます。しかし、もし私たちが食べるだけで空にしなければどうなるでしょうか。いくら山海の珍味を食べても、体をきちんと空にしなければ、その食べ物はむしろ害となるでしょう。ですから私たちにとっては、食べることだけではなく空にすることも感謝の内容となります。しかし私たちの人生と信仰は、ただ空にすることだけが目的ではありません。空にすることはまた違うものを満たし、もっと正しく満たし、もっと永遠なものを満たすための前段階であるからです。それで空にすることだけを目的にした時には、ひどい目に遭う場合があります。今日の本文が その事実をよく教えてくれています。24節から26節がこのように証ししています。汚れた霊が人から出て行って水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。ここで家は人の魂や心、人生を意味します。ある人が以前とは違う人生を生きると決心して心の整理をしました。以前の悪い習慣も捨て、否定的な人生も捨てました。ところがその人の心の中でその人をコントロールしていた汚れた霊が帰ってくる見ると、その心が以前とは違って完全に片付いていました。それで出て行って自分よりも悪い7つの霊を連れてきて心の中を占拠した後には、その人はもっと悪くなってしまったと証ししています。私のような一般人が大統領府に勝手に入れない理由は何でしょうか。家の規模が大きいからでしょうか。それとも使用された建築資材が最高級だからでしょうか。そうでもなければきれいに片付いているからでしょうか。すべて違います。そこには大統領がいるからです。大統領府ではなく藁の家、屋上の部屋、ワンルームだとしても、そこが大統領の家なら勝手に入ることはできません。昔は宮殿にも勝手に入ることはできませんでした。それは部屋が100個が超える巨大な家だからではなく、そこに王様が暮らしているからです。しかし今は宮殿に自由に出入りすることができます。今では名前と姿形は宮殿でも、実際には公園と博物館になっているからです。私たちの魂と人生に神様をお迎えしたら、そこが霊的な大統領府となり、霊的な宮殿となります。しかし神様以外の他の者たちは、いくら多くのもの、いくら高価なもの、いくら貴重なものを持ってきても、近い未来にそこはサタンが来てブランコに乗り、滑り台で遊ぶ遊び場になることを忘れてはいけません。それで私たちの人生と信仰では、満たすことよりも空にすることが重要であり、空にした後には永遠なもので満たすことがもっと重要です。私たちの人生と信仰で主を主人としてお迎えすること、主の御言葉で満たすことは最も正しい人生と信仰の出発であり完成です。さらにこの御言葉は14節から続いています。イエス様は口を聞けなくする悪霊に取りつかれ、口の聞けない障害者になった人を治してあげました。パリサイ人たちと律法学者たちはイエス様が治されるお姿を見て非常に驚きましたが、それが神様がなさったこととは認めませんでした。いいえ、認めることができませんでした。イエス様はご自身が神様の御子であられ、主が叫ばれる御言葉がすなわち神様の御国の福音であり、 この地にいるどんな脆弱な人も、弱い人も、みすぼらしく見える人も、さらには人々に後ろ指さされながら生きるしかない人も、神様が除外された人は一人もいないと強調されました。しかしパリサイ人たちと律法学者たちはイエス様をガリラヤのナザレ出身の大工とだけ考えていました。当時ナザレは宗教的にはもちろん、政治的経済的にも辺境の中の辺境でした。その町の出身で財産もなく学識もない癒し大工という職業を持つ人が神様の御子であるわけがないと断定していました。また彼らは神様は義であられる方なので、義人を思われる神様であって決して罪人を思われる神様ではないと思っていました。もし罪人を思われる神様ということを認めたなら、自分たちが義人として生きるために一生律法を守り献身してきたことが何の意味もないことになると思ったからでした。またイエス様が行われたことを認めることになれば、今までイエス様に反対してきた自分たちが間違っていることになるので、自分たちの正当性を認めてもらうためにも反対するしかなかったのです。先週もお話ししましたように、悪霊につく就職語の中で聖書に最も多く登場する単語が汚れたです。サタンは絶えず私たちの考えと人生を汚れたところに引っ張っていこうとします。アダム以降に罪を犯すことを好む本性を持って生まれた私たちは、自分も知らない間に罪を犯す現場に引っ張っていかれたりします。しかし私たちが私たちの罪をあがなってくださるイエス様を主として受け入れ、神様を父としてお迎えしてからは、罪を犯しても心が楽ではありません。まるで何の理由もなく他人の家に居候しているような気分です。それで罪の現場にいても、以前は心が安らかでしたが、今ではここは私の家じゃないのにと思います。それはすでに私たちが以前とは違う存在になったと聖霊様が囁いてくださるからです。パリサイ人たちと律法学者たち、宗教指導者たちは律法を守ることを命のように考えました。彼らは律法という箒と雑巾で自分たちの人生をきれいに掃除しました。倫理的道徳的次元では掃除をしましたが、問題はその片付いた心と人生で神様が主人となられず、律法を行ったという自分たちの義が主人となっていました。それで汚れた霊は自分よりも悪い他の霊7つ、聖書では7は完全数です、を連れてきて、その心をめちゃくちゃにし豚小屋のようにしてしまいました。パリサイ人と律法学者たちが神様がくださった律法の御言葉をそのまま守って生きようとしたことは何の問題もありません。むしろそのような態度は褒められるべきことです。問題になったのは、彼らが行ったことを自分の義と考え、それをそのように生きることのできない人々の罪を定める道具として考えたことです。マタイの福音書6章を見ると、パリサイ人たちが行った偽善についてイエス様が指摘される場面が出てきます。 その当時、ユダヤ人たちの三大敬虔行為は、施しと祈り、断食でした。彼らは施しを行うときに、人々が多く集まっている街道や大通りでラッパを吹いて、穀物や物を分けてあげました。施しを行う自分がどれだけ良い人なのかを人々に誇示しました。しかし、イエス様はそのような人たちに向かって、偽善者たちとおっしゃいました。この文字的な意味は、仮面をかぶって演劇をする人です。またそのような人たちにはすでに自分の報いを受け取っているとおっしゃいました。その意味は、領収書をもらったということです。つまり、通りでラッパを吹きながら施しを行ったことに対し人々に褒められたということです。すでに報いを受け取ったも同然で、自分が施しを行ったことで神様から受け取る報いはないとおっしゃっておられるのです。祈りも同じです。祈ること自体はとても尊いことです。私たちは短い呼吸の祈りと長い呼吸の祈り、そして深い呼吸の祈りを行う人たちでなければなりません。しかし、パリサイ人たちは施しを行う時と同じように、街道や大通りで天に向かって両手を広げて大声で祈りました。パリサイ人たちがそのようにしたのは、何の内容を祈るかは何の関係もなく、今自分は神様に祈りを捧げていると人々の前で見せつけるためでした。また人々から、あの人は一日中お祈りをする人だという言葉が聞きたかったからでした。断食も同じです。断食はただ食べ物を食べることを中断することではなく、自分の中にある世俗的な価値観を捨て、神様だけを目的にする人生を生きるように自分を訓練させる上で非常に良い道具です。しかし、パリサイ人たちは断食をする時もその意味よりは断食中であることを強調しました。顔にわざと悲しい表情を作り出し、頭には白い粉を振りかけて、誰が見てもあのパリサイ人はちょくちょくしばしば断食をしている、定期的に断食の日を定め、日頃も断食が生活化している、食事をする日が多いか断食をする日が多いかよくわからない、といった言葉を聞くことを目的としていました。このような施しと祈り、断食についてイエス様は、施しは右の手で手のしていることを左の手に知られないようにしなさい、また祈りは奥まった部屋で戸を閉めて行いなさい、そして断食をするときは自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい、とおっしゃいました。もう少し簡単に説明すれば、敬虔な人生を生きる時に見せつけるな、です。また、別の言い方をすれば、上枝になろうとしないで、下枝になります、なりなさい、です。パリサイ人たちと律法学者たちに、校門の一針、長門の一心となったイエス様のこの御言葉に感激した一人の女性が大きな声で叫びました。イエスが27節です。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。この女性はパリサイ人たちと律法学者たちにおっしゃられるイエス様だけを見たわけではなく、見えないイエス様の母マリアまで見ました。 当時ユダヤ社会では母親を祝福することを通して子供を祝福しました。子供たちはその母親の世話と献身がなければ正しく育つことはできないかと考えたからでした。しかしマリアがメシアを産んで育てた祝福のある人、幸いの人になったのは自然とそうなったわけではありませんでした。マリアが徹底して主と主の御言葉を目的にして生きてきた結果、そのような人になれたのです。マリアは御使いのガブリエルの訪問を通して夫を通じず解任するだろうという聖典の霹靂のような話を聞きました。はじめにマリアは、どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに、と反問しました。未婚の身ですから当然の反応です。その時に御使いのガブリエルは、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います、と言いました。全知全能なる神様が介入されることで、マリアが男を知らなくても神様の御子を解任するだろうという意味です。その時にマリアは、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますように、と告白しました。神様の御言葉だけに自分を完全に委託したのでした。しかしマリアは一生、他の人たちから夫もいないのに子を産んだの、という言葉を聞いたでしょうし、軽蔑の眼差しを全身で受けないといけなかったでしょう。ですからマリアのこの告白は、一生苦難のトンネルと涙の谷間を歩むという決断でもありました。マリアはイエス様を産んだ後に安静を取ることもできずに、ヘロデ王の赤ん坊を見つけて殺せという命令を避けてエジプトに避難し、そこでヘロデ王が死ぬまで過ごしました。しかしそれが旧約で予言された神様の御言葉が成就されることになりました。マリアとヨセフはイエス様が12歳になった時に祭りの慣習に従って都へ登り、家に帰る途中でイエス様がいなくなったという事実を知りました。マリアとヨセフが再び宮に戻って息子を見つけた時に、イエス様は、どうして私をお探しになったのですか、私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか、とおっしゃいました。マリアはこの言葉の意味をすべて理解することはできませんでしたが、これらのことを皆心に留めておいたと聖書は記しています。御言葉を心に留め考えていたという意味です。他の人たちはその御言葉をただ幼い少年の言葉として聞いて忘れましたが、マリアは心に留めて考える母親でした。またイエス様がカナの婚礼で水をブドウ酒に変えられた時にも、マリアは徹底して息子であり主であられるイエス様を信頼しました。その婚礼で経を添えるブドウ酒がなくなった時、マリアはイエス様にブドウ酒がなくなったと話し、イエス様は私と何の関係があるのでしょう、とおっしゃいました。しかしマリアは手伝いの人たちに、あの方が言われることを何でもしてあげてくださいと言いました。マリアは息子のイエス様とイエス様の御言葉に絶対的なお力があると固く信じていました。またマリアはイエス様が十字架にかかった時にもそのそばにいました。イエス様が復活され昇天された後には、他の弟子たちと共に マルコの屋上の部屋で祈り、約束された聖霊様が望まれることを待ちました。息子であるイエス様の母親から、息子のイエス様の弟子、いえ救い主のイエス様の御言葉に従順する弟子となりました。マリアはイエス様がお生まれになった時から十字架の上で亡くなられる時まで深い苦しみに耐えなければなりませんでした。しかしイエス様がこの地に来られた時から昇天される時まで共にした唯一の人でした。そして息子であり主であられるイエス様と、その御言葉に自分の全人生を捧げました。それで彼女は世界で誰よりも祝福を受けた人、幸いの人となりました。一人の女性の感激に満ちた告白に対し、イエス様はこのようにおっしゃいました。28節はこのように明かしします。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。私たちもマリアのように誠の祝福を受ける人、幸いの人になる道は神様の御言葉を聞いて守る人になることです。私たちの人生と信仰が悪い勢力と世俗的な価値観に探られないようにし、私たちの人生が荒れないようにし、豊かにするのは神様の御言葉を聞いて守ることです。神様の御言葉で私たちの人生と私たちの信仰を満たしたとき、私たちは日増しに祝福の人生を生きることになるでしょう。今日は2019年をに迎える2番目の主日です。新年になるとお互いを祝福しながら、一番多く言う言葉が、新年には多くの祝福を授かりますようにです。また一時は私たちはすでに祝福を受けた存在なので、もらった祝福を享受すれば良いと考えて、新年には多くの祝福を享受してくださいと挨拶する人たちもいました。新年には多くの祝福が授かりますようにであれ、新年には多くの祝福を享受してくださいであれ、単純な祈願の意味であることは変わりません。しかしこのような挨拶をたくさんしたり聞いたからといって、私たちが祝福の人、幸いの人になるわけでは決してありません。自分の人生と家庭、仕事場、社会が祝福を授かるようにする人たちは、祝福を授かったり祝福を享受するように願う人たちではなく、祝福を作り上げる人たちです。それで私たちクリスチャンは、祝福を祈る人たちではなく、祝福を作り上げる人たち、幸いの工作者たちです。平和愛好家という言葉があります。しかし彼らは平和がとても好きで愛しているとしても、平和のために働きはしません。ただ、他の人が作ってくれた平和を楽しむだけです。平和のために本当に働く人たちはピースメーカー、平和を作って平和を工作する人たちです。彼らが本当の平和の人です。私たちは祝福の愛好家たちではなく、祝福メーカー、祝福を作り上げる人たちです。それでそのような私たちを通して、私たちは作られ、私たちの家庭と私たちの仕事場が共に作られ、私たちの教会が共に作られ、私たちの社会も共に作られます。それで私たちの挨拶は、新年には多くの祝福を作り上げましょうにならないといけません。私たちが使徒たちと預言者たちが伝えてくれた御言葉の上で、また主の恵みの中で、そして聖霊様のお力を得て祝福を作り上げる人の人生、祝福の工作者の人生を生きていれば、以前よりはるかに多く作り上げられ、 大きく見違えた私たち自身と、私たちの家族、私たちの教会、私たちの社会を発見することになるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日も御言葉を通して私たちの人生と信仰で満たされることよりも空にすることが重要であり、また空にした後には主と主の御言葉で満たすことが何よりも正しくて価値があることを悟らせてくださり感謝いたします。私たちは人生の道を歩んできながら、一瞬でも空にすべきものと満たすべきものを反対に考える愚かさを行わないようにしてください。また私たちがいかなる奉仕と使いを行ったとしても、それで私たち自身を誇示したり、他の人の罪を定める道具としないようにしてくださり、見えるとこよりは見えないところで、上の位置よりは下の位置で、より真実に主のしもべとして生きていけるようにしてください。またマリアがイエス様の母親となったことを楽しんだり自慢せず、自分がそのような人になったことに感謝し、一生苦難と苦痛があっても主と主の御言葉に従順に従い、祝福の人、幸いの人となったように、私たちもそうなるようにしてください。祝福を祈り、祝福を楽しむ祝福の愛好家ではなく、祝福を作り上げる人たち、祝福の工作者たちになるようにしてください。そうして毎日主の御言葉の上で、そして主の中で共に作り上げられることで、私たちの家庭と職場、教会、社会が私たちによって共に作り上げられ、祝福を授かるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。